今日恵みをいただく御言葉はイザヤ書57章1節から13節です。イザヤ書の57章1節から13節、はじめに6節までお読みいたします。義人が滅びても心に留めるものはなく、誠実な人が取り去られても心を向けるものもいない。まことに義人は災いから取り去られて平安に入り、まっすぐに歩む人は自分の寝床で休むことができる。しかしあなた方女牧者の子ら、完膚と遊女の末よ、ここに近寄れ。あなた方は誰をからかい、誰に向かって口を大きく開いて舌を出すのか。あなた方は背きの子ら、偽りの末ではないか。あなた方は樫の木の間やすべての生い茂る木の下で身を焦がし、谷は岩の狭間で子供をほふっているではないか。谷川の滑らかな石がお前の分け前、そこいらの石がお前の受ける割り当て。それらにお前は注ぎの葡萄酒を注ぎ、穀物の捧げ物を捧げているが、こんなもので私が慰められようか。アーメン。それではお祈りをいたします。私たちの愛する主よ、あなたを褒めたたえます。あなたを心を尽くし、思いを尽くし、霊を尽くし、力を尽くしてあなたに愛し、あなたに聞き従おうと願う者には豊かな恵みを、憐れみを、祝福を降り注がれせてくださる主であることを感謝いたします。今我らはこの週の半ばの水曜日、あなたの御言葉を聞きに、あなたの御前に進み出ております。どうかあなたがこの一人一人にお語りくださいますように、恵みを豊かに注いでくださいますように、そして今語るこのしもべを清めてください。どうか預かる一人一人の耳を清めてください。あなたの命が豊かに豊かに今満ち足りる時でありますように、これからのすべてこの御言葉の時をあなたの御手にお委ねし、またあなたが祝福してくださることを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この世の中には主に聞き従う人と、そうではなく自分の思い通りにしたい人、主を主とする人と、自分をあるいは他の何か、神でないものを主とする人に分かります。主とするとは一体何でしょうか、それは、簡単に言えば言うことを聞く相手がそれが主ですね。もし、家の主人がお父さんであるならば、お父さんの言うことを聞く、子供も奥さんもそうであるならば、家の主人はそのお父さんになるわけですけども、しかし命名が好き勝手に、お父さんの言うことじゃないや、お母さんの方がいい、あるいは自分の好き勝手に行きたいんだっていうのであるならば、お父さんが主であるとは、なっておりません。同じように、天の父なる神様を主として歩む人は、この父なる神様の言うことを聞く、そのようにしている人が神様を主としているということですね。けれども、そうでないものも、中におります。しかし神である主を主として歩む人は豊かな報いがあります。なぜなら人間を作ったのはだってその主である神様ですから、その神様の言う通り、神様の創造されたその、全てをですから設計した作ったその主である神様が全てをご存知であるわけですから、その主が、人生はこのように歩むべきですよ、あなたはこれをなすべきですよ、これをしてはなりませんよ、これらを定められたその、取扱説明書がこの聖書に聖書であるわけですから、ですから私たちは人間の設計者であり創造者である神様の言う通りにしていくこと、これが最も、理にかなった歩み方であるわけです。しかし、そうではないものもおります。主として歩む人を、 主は義と認めてくださいます、ね、義人って一体何か、これですね、正しいことをして悪いことをしない、ね、それが義人だ、そう思う方もいるかもしれませんけれども、その基準に従って歩もうとすると人は苦しくなってそれができないことに気づきます。どうしても正しいことができない自分、どうしても悪いことをふっとしてしまう自分を見出すわけです。ですからね、良いことをして悪いことをしないことで頑張って義人になるとするこの歩みは、これはですね、虚しい歩みです、ね、できないんですね。何が義人であるか、神様はアブラハムに仰せられました、ね、アブラハムが、ね、99歳の時、あなたは私と共に歩んで全きものであれと言いました。ハーラフ、ハーラフ、アメン、ハレルヤ、そうです。主と共に歩む人、それが、ね、全き人のその性質ですね。人は間違いを犯します、ね。けれども、主と共に歩んでいるならば、やがてそういった間違いもどんどん犯さなくなっていくんです。義人とは、義なる主と共に歩む人です。ね、義なる主と共に歩んでいるならば、その人はどんどんどんどん義人に作り変えられていきます。人が自分でですね、神様から独立して、ね、良いことをしよう、悪いことをしない、ね、そういうことを、ね、していく、こういうことはちょっと無理なことなんですね。主と共に歩んでいく人がどんどん、ね、全きものに作り変えられて、どんどん義人にされていきます。で、今日の箇所ですね、1節と2節に、義人の受ける報いが記されていて、ね、3節以降、今日のですね、大部分のところは義人じゃないものに対する、ね、戒めの言葉が記されています。まず1節と2節では、ね、義人が滅びても心に留めるものはなく、誠実な人が取り去られても心を向けるものもいない。まず、ね、義人が滅んでしまう、ね、誠実な人が取り去られてしまう、ね、そしてそれに対して心を向ける人がいない、ね、一体こんなことがあっていいのだろうかと思うかもしれません。いや、しかしですね、これは主の憐れみがその義人に対して行われているんです。そして悪人たちに対しては、そうではない、義人たちがいたおかげでその町が、その国が、ね、守られて栄えていたけれども、その義人が、ね、どんどん取り去られてしまう、いなくなっていってしまう、義人が自分たちの中から出ていってしまうことに、ね、滅びが好きな人は、ね、それを心にも留めないんですね。あのものがいなくなった、ね、そういうふうにですね言っていて、そしてわからないんですけれども、義人はですね、1節後半から見ますと、誠に義人は災いから取り去られて平安に入り、まっすぐに歩む人は自分の寝床で休むことができる。アーメン。義人が取り去られているかのように見えるんですけど、しかし実を言うと義人は災いから取り去られているんですね。確かにイスラム諸国において、ね、クリシャンたちが、ね、迫害されて殺されたりもしますけれども、ね、永遠の視点、ね、生と死を乗り越えた神の視点から見るならば、彼らは災いから取り去られているんですね。イスラムの、ね、そのムスリムたちがからすれば、そのクリシャンたちを、ね、もう殺して彼に災いを果たしたって思い込んでるんですけど、実を言うとそのイエス様の名前のゆえに、ね、殺された人は、ね、黙示録の方を見ますと、白い衣が与えられて、ね、主の御前で祭壇の下で慰めを受けて、ね、しかもさらに黙示録の20章の方を見ますと、ね、主の御名のゆえに首をはねられた人たちの魂が、ね、生き返って、ね、千年の間王となって治める、ね、もう永遠の視点から見ればこうなんですよ。義人は取り去られて災いから、ね、取り去られて平安に入り、まっすぐ歩む人は自分の寝床で休むことができる。何もですね、死んだ後のみならず、この世界においてもそうです。義人として歩む人、主と共に歩む人はこのように、ね、どんどん自分の安息、自分の平安に入ることができます。災いたからも人は、ね、そうではなく、なかなか眠れないんですね。夜中になっても災い高みが頭の中に思い浮かぶ、あるいは、ね、いろいろな心配不安悩み事が、ね、頭の中に浮かんでしまう。主と共に、ね、歩む、主に全部お委ねしている人は平安のうちに休むことができるんですけども、義人が、ね、誠実な人が、ね、取り去られても心を向ける人はいない、人とはそういうものです、ね、 あるクリスチャンの方が証していたんですけども、ね、まあ、女性の方なんですけども、もうお父さんのことを 母親と自分とで、もうお父さんのことをなじってなじって、お父さんがちょっと間違いすると、もうこんなに大間違いしたかのように取り立てて、もうなんでそんなことするのって、ね、もうガミガミガミガミ言って、で、ついにお父さんがですね、別のところに、ね、行ってしまったんですね。で、別のところに、ね、まあ、別居した状態になって、で、その母と娘、で、ああ、ようやくあの役に立たないものがいなくなった、せいせいしたと思ったらですね、今度、ね、もう大きな口で、ね、罵り、ね、相手を、ね、あげつらう二人が残った。その結果どうなったか、ね、あげつらう相手、お父さんがいなくなったから、もう母と娘しかいなくなるんですね。で、それで、その娘気づいたそうで、え、こんなに邪悪な人が身近にいたんだ。で、あるいは、ね、気づいたそうです。え、私実はこんなに間違いを犯していたんだって、ね、お父さんがいなくなってから初めてね、気づいたそうです。自分の間違い、そしてね、なじること、もうそれがどんなに罪深いことか、まあ、結局ですね、まあそのお父さんと今ね、仲直りして、ね、イエス様に会って、ね、本当に祝福されている状況なんですけども、ね、義人が、ね、滅びても心に留めない、誠実な人が取り去られても心に留めない、ね、けれども実は義人が、誠実な人がその輪の中から取り去られたら自分に実は災いが下るのだということを知らないで、もうガミガミガミガミなじって蹴ってそういうことをする、ね、これは本当に災いの道です。本当にそれは、ね、やめるべきなんですね。
いい例にですね、イスラムの人たちが隣にクリスチャンがいるともう大変なんですよ。イスラムイスラムイスラムでも力合わせて迫害するべきクリスチャンがパッといなくなっちゃうと自分たちでやるんですよ。今までそうなんです。ずっとだから本当に不思議なことに、あの良いことでこう談合することはわからない。だから皆さんは良いことで談合することがわからずに、いつも悪いことにもう口を突っ走り力を尽くして、そしてね、そういう人をね、あの談合して、もう悪いことを力強くやる人を見たら、ああと思えばいいんですよ。その人たちはね、義人がいたら義人を本当に迫害するんですけど、自分と同じ悪いことしないからね、迫害するんですけど、義人がいなくなった途端に自分たちでやるんです。これはね、なんかね、霊的な法則みたいなもんですね。皆さんの周りを見てもそうだと思います。神々神々ね、誰かをね標的にしてやっていたんだけど、その人がいなくなったら今度はね、その神々が行く先をね変えるだけなんですね。それでまたその神々は始まるわけなんですね。だからいいことで談合をすることがあっても、悪いことで談合してはいけません。
アメン。ですから相手を噛みつき癖、ガミガミ癖がある人は本当に要注意ですね。そのガミガミする相手がもう今まで本当に、ね、仕返しもしない、ただ黙っている、ね、そういう人がいなくなった途端にガミガミ相手が、ね、別の人に向けられて、あるいは自分自身に向けられてしまって、ね、本当に自分はダメだ、ね、自分はお前一体何だって裁く人は同じ計りで裁き返されてしまうものです。本当に気をつけるべきですけども、でこの3節以降にですね、このイスラエルの人々の中で悪いことを、ね、している人たちに対しての主の、ね、本当に嘆きといいますか、もう その罪がどんなひどいか、ね、それを主が言っております。しかしあなた方女牧者の子ら、完膚と遊女の聖よ、ここに近寄れ。あなた方は誰をからかい、誰に向かって口を大きく開いて舌を出すのか。あなた方は背きの子ら、偽りの末ではないか。あなた方は柿子の木の間や、すべての生い茂る木の下で身を焦がし、谷や岩の狭間で子供をほふっているではないか。谷川の滑らかな石がお前の分け前、そこいらの石がお前の受ける割り当て。それらにお前は注ぎのぶどう酒を注ぎ、穀物の捧げ物を捧げているが、こんなもので私が慰められようか。こ その良くないことをする者たち、特にね、自分の子供をね、ほふっているんです。谷や岩の狭間で、ね、自分の子供を、ね、生贄として捧げる、ね、確かに、そのモレクの神、あるいは、ね、その場所をトフェテ、ヘブライ語においては、ね、ベーヒンノムの谷、ね、ギリシャ語では、ね、ゲーヒンノム、要するにゲヘナと呼ばれているところで、子供を火で焼いて焦がして、そして、ね、異教の神々に生贄を捧げている、ね、そういうことが行われている。このようにもう邪悪なもの、人を訴えて、ね、自分を顧みない、自分の悔い改めもしないで、ね、ただ人の欠点だけをあげつらい、ただ自分の、ね、好むことだけを行い、ただ自分の欲望の満足だけを、ね、それを求めて歩んでいる人は、子供さえも、ね、身を焦がして、子供が犠牲になっても全然、ね、感知しないんですね。特に当時はもう子供、ね、もう望まれないで生まれてくる子供、ね、それを火で焼いて、ね、もう神に捧げるという名目において、そうやって火に焼いて子供を抹消してしまうような、そういう残酷な儀式がこの、ね、モレクのところにおいて、ね、特にこの、ね、下品のもの谷の中において行われてきました。
要するにね、彼らは偶像崇拝をしているんで、その偶像崇拝をしている人たちの中から現れる第一も特徴というのが性的な不貧困なんですね。で、その性的な不貧困が女も男も、男がはびこるようになると女はもう自然にもうそれのもう対象になってますから、だからこの性的な不貧困、それによってたくさんの子供が生まれて、そしてこの呪われるべきことをしたこの男というのはたくさん養わなければならない相手ができてしまったわけなんですよ。で、自分がやって、それでその結果として子供が生まれてきているんですけれど、でもその子供とその女に対しての養いの責任があるわけなんですよね。で、その養いの責任があるから、たくさん農業をして、そしてたくさんの収穫、それを必要としているんですけれど、ところが神様が喜ばないことをしているから、雨が降るべき時に降らない、ね、太陽が、ね、必要な時に雨が降ってしまう、こういう良くないことが起きてしまうわけなんですよ。そしたらこれは孫となる神様、孫となる神様がなさる、そのね、罪人になさるその技なんだけど、彼らはその孫となる神様が自分たちに今罪を悔い改めなさいということで、雨じゃない時に雨が、ね、太陽じゃない時に太陽が、この出るということが理解できないわけなんですよ。だから何をするかって言ったら、彼らは農業だとか、そのお金儲けだとか、そういうことを主にね、うまくしてくれるというね、名が付けられているものに、より頼むわけなんですね。だから宗教というものが、何が人間が作った宗教は悪いかって言ったらね、人間が作った宗教というのは悔い改めを前提にしていないんですよ。何々をしてくれることを前提に自分たちが捧げ物をしたり、捧げ物をしたりね、なんかをね、行いを、ね、しなければならないということなんですね。だから罪を悔い改めないで、今度自分たちが自分たちの欲望を満たすために必要な穀物、そのお金などなどをいただこうとして、さまざまなことをアプローチするわけなんですよ。で、アプローチをしても全然効きはしないということになった時に、一番最終的にもう人間として一番できないアプローチが、自分の子供を殺して、ね、神々に捧げるということなんですね。ということを一番最終的に彼らはするんですけど、でも惜しむ子供だけだったらもう言ってなかなかできないと思います。子供を殺してそれを捧げる、火の中を通 通るっていうこと。でも不貧困によって、ね、自分が養いを受けてみたら敵がいいのと悪いのがあるわけなんですよ。この憎たらしいやつのためにだから私が畑に行って、ね、こんなに日が出てるところ、ね、働かなければならないということで目に余る子供たちがいるわけなんですね。言うこと聞かない目に余る、ね、頭が良くない目に余る、いつもね勉強しなさいって言ったらね居眠りばっかりしてる目に余る、ね、いろいろと自分がこれやりなさいやってはいけないということを言った時にその目に余るそのような人を子供を見つけた時にね すいませんアクシデントが起きているんですね。だから言うこと聞かないその言うこと聞かない子供に対して目を凝らしてるわけなんですよ。お前今度言うこと聞かなかったらヒム飲むのね谷だ。だから当時流行した言葉がね今度言うこと聞かなかったらお前ケアナに聞かせてやるぞって当時のできた子供を、ね、火の中を通す、ね、そこはヒムノの、ね、谷ケーナって言ったわけなんですよ。だから言うこと聞かない子にお前生かすよってお前生かすよって親はね多分ね、口癖になってたと思います。自分が悪いことして生まれたのになのにね偉そうに言うこと聞かないとお前を火の中を通すということをそれが流行ってた時代それが性によって不貧困な罪を犯して子供がボンボン生まれてそのおかげで男は呪われてたくさん稼がなければならないたくさん輝かさなければならないという呪いを招いたということなんですね。だからねこの性的に不貧困というものがね男の人たちをどれだけいらないところで額に汗させてるかということを知るべきなんです。
でさらに7節以降をお読みします。そびえる高い山の上にあなたは寝床を設けそこにも登っていってあなたは生贄を捧げた。あなたは扉と柱の後ろにあなたを象徴する像を置いた。あなたは私を捨てて裸になり寝床に登ってそれを広げ彼らと契りを結び彼らの寝床を愛しその象徴物を見た。あなたは油を携えてモレクのところまで旅し香料を増し加えあなたの使者たちを遠くまで送り出し黄泉にまでも下らせた。あなたは長い旅に疲れても諦めたとは言わなかった。あなたは元気を回復し弱らなかった。長い旅に疲れて諦めたと言わない元気を回復して弱らないという悪いことをしてもですね全然疲れない人がいます。でなんでエネルギー湧いてくるのかな。もっとエネルギーを、ね、もっと別のところに、ね、使えばもっと有効なことができるはずなのになんで何をしてもあんなに疲れないんでしょうか、ね、そういう人がおります。この人たちね、7節見ますとそびえる高い山の上に、ね、わざわざ登っていって、ね、そこで生贄を捧げています。この人は、ね、また8節では扉の柱の後ろに、ね、なんか像を置いて、ね、ベッドを広げて、ね、そんなことをしている。ですから本当に自分の好むこと自分の欲望すること自分の好きなことは、ね、もうどんなに悪いことでもどんなに意味嫌うべきようなことでもそれに対する欲望が、ね、欲望の炎が燃え立たされたならばそれをしようとして全然諦めないんですね。疲れないで本当に欲望が強い人は、ね、もう ビジネスをするにしても、ね、もう貪欲に、ね、あれもして、これもして、あっちに、ね、算段を立てて、ね、こっちに、もう交渉して、ね、そんなことを全然疲れないんですね。どこからそのエネルギーが入ってくるか、やはり欲望が、ね、なせるはずでしょう。クリスチャンたちからすれば、ね、神の民からすれば、主により頼むということに慣れてますから、わざわざそんなに、ね、自分で疲れに行くような、そういうことは何でするのかな、もう主にお委ねしてるから、ちょっとクリスチャンの皆さんからすれば想像できないような世界かもしれないんですけど、けれども、ね、この偶像を拝む人たち、彼らは、ね、この地上が全てです。そしてこの地上においていかに自分の好むことをするか、ね、いかに人を押しのけたとしても、あるいはどんなに悪いことをしても、嘘をついてでも、ね、悪いことをしてでも、それでも自分の好むことをしたいということ、ね、これをしているから、だから、ね、長旅に疲れて諦めたとは言わない、また元気を回復して弱らない、ね、そういったことになってしまうんです。で、11節から、あなたは誰におじけ、誰を恐れてまやかしを言うのか。あなたは私を思い出さず、心にも留めなかった。私が久しく黙っていたので、私を恐れないのではないか。私はあなたの義とあなたのしたことどもを告げよう。しかしそれはあなたの益にはならない。確かにですね、まやかしを言うもの、ね、好き放題のことをすること、ね、そして自分の欲望のために長旅をしても諦めない、ね、またね、どんなにもう性欲的に働いても働いても なぜか、ね、そんな悪いことに対して働いても元気を回復してもっと悪いことをする、ね、そういうことをする、これ結局ですね、それは何の益にもなりません。主が生きておられる、主は確かに見ておられるんですけれども、けれども、ね、主が久しく黙ってるんですね。十節の後半見ますと、私が久しく黙っていたので、私を恐れないのではないか。ね、ですから、主はいつまでも、ね、許しておられます。主はいつまでも、その人が自主的に自分の自由意志を用いて主に立ち返るということをじっと待っておられる。から、ね、そういった人になかなか災いが起こらないけれども本人たちからすればですね、主はいないんだ、主は見てないんだ、ね、悪いことこんなにしても、ね、あの預言者がなんかいろいろガミガミうるさいこと言うけれども悪いことしても何も別に災い起こらないんじゃないかって言って、もっと調子に乗って、もっと悪いことを主の御前に積み上げていって、そしてある時突然ですね、滅びの災いが望んでしまうんです。本当にこれ恐ろしいことです。主の恵み、主の憐れみの時をそれを逆用して、でそれで、ね、自分の好むことをもっと、ね、図に乗って、ね、そういうことをしてしまう、ね、こういうことをするとどんどん災いを積み上げてしまうことになってしまいます。で13節見ますと、ね、あなたが叫ぶ時、あなたが集めた者どもにあなたを救わせよう。風がそれらを皆運び去り、息がそれらを連れ去ってしまう。しかし私に身を寄せる者は血を受け継ぎ、私の聖なる山を所有することができる。アーメン。結局まやかしを頼みにしている人、ね、また主がもう久しく黙っているので、好き放題図に乗っていろいろ調子に超えてしてしまう、ね、こういうことをし続けている人、ある時ですね、災いが起こるんです。その災いの日、災いの時、ね、その時その人たちが主に向かって叫んでも主は答えないんです。で、箴言の一章に書いてあることと全く一緒ですね。その者たち、で彼らが、ね、この谷川の滑らかな石に、ね、注ぎのぶどう酒を備えていたり、あるいは、ね、山の高いところとか、ね、岩とか、谷の深いところで、ね、子供をほふってその変な神に生贄を捧げている。いざという時その神は何の役にも立たない、ね、そしてあ、この神は役に立たなかった、じゃあ主に立ち返ると思って主を助けてくださいって言っても、もうそうやって積み上げて、ね、好き放題主を欺いてきた、そういう者たちに対しては、ね、主は答えてくださらないんです。箴言の一章を開きたいと思います。 箴言の一章の22節から33節のところです。箴言の一章22節から33節。わきまえのない者たち、あなた方はいつまでわきまえのないことを好むのか。あざける者はいつまであざけりを楽しみ、愚かな者はいつまで知識を憎むのか。私の叱責に心を止めるなら、今すぐあなた方に私の霊を注ぎ、あなた方に私の言葉を知らせよう、ね、アーメン。わきまえのない人がですね、主の叱責を聞いてそれに従うならば、すぐに主の霊、主のルアハが注がれる、主の息吹が息吹き込まれる、そして主の霊が、ね、サファエ溢れ出る、噴出していく、そのことが約束されています。主の叱責聞くならばそうです。しかし主の叱責が来た時に、聞く人はそうやって恵まれるんですけれども、ね、それを軽んじて主の叱責を侮る者に対しては、ね、どうなってしまうか。24節から、私が呼んだのにあなた方は拒んだ。私は手を伸べたが顧みる者はない。あなた方は私のすべての忠告を無視し、私の叱責を受け入れなかった。それで私もあなた方が災難に遭うときに笑い、あなた方を恐怖が襲うときあざけろう。恐怖が嵐のようにあなた方を襲うとき、災難がつむじ風のようにあなた方を襲うとき、苦難と苦悩があなた方の上に下るとき、その時彼らは私を呼ぶが私は答えない。私を探し求めるが彼らは私を見つけることができない。なぜなら彼らは知識を憎み、主を恐れることを選ばず、私の忠告を好まず、私の叱責をことごとく侮ったからである。それで彼らは自分の行いの身を喰らい、自分の企みに飽きるであろう。わきまえのない者の背信は自分を殺し、愚かな者の安心は自分を滅ぼす。しかし私に聞き従う者は安全に住まい、災いを恐れることもなく安らかである。アーメン。主に聞き従う人、このシャマーですね、33節、私に聞き従う者はシェマーイスラエル、主に聞き従う人は安全に住まい、災いを恐れることなく安らかですけれども、しかし主の叱責、主の御言葉をこれを軽んじて、それを横に蹴って、自分の好き好む人の歩み、彼らは、ね、いざという時に、ね、主を呼んでも主は答えてくださらない。主の叱責をことごとく侮って、結局自分の行いの身を、ね、食らうことになってしまう。だから、ね、主に聞き従わないものは災いが絶えないんです。今日の御言、このイザヤ書の57章の冒頭のところで、ね、義人は、ね、滅びても心に留めるものはない、誠実な人が取り去られても心を向ける者もいない、本当に災いを重ねる人、義人を、ね、平気で食い散らして、平気でつまみ食いするようなもの、義人がいなくなっても分からないんですが、けれども彼らついにですね、自分の行いの身を喰らい、そしてこの災いが追いついて、いざという時になって死を求めてもそれ見当たらないんです。サウルがまさにそうでした。自分の行いをの身を喰らって、ついに最後にはもう主の祭司に伺っても何も答えがない、預言者に伺っても何の答えもない、夢に伺っても何の答えもない、で結局、ね、彼が、ね、占いに、ね、その死人伺いに、ね、それに頼んでいってしまいました。ずっとですね、自分の行いをしてきたこと、それの身を食らうことがやがて起きてしまうんです。サウルは主から、ね、悔い改めの時、ね、訪れても悔い改めませんでした。もうダビデがいつでも殺せる体制になっても、ダビデは殺さないで見逃してくれて、それが2回もあったにもかかわらず、それでも悔い改めませんでした。結局サウルは自分の行いの身を食らってしまったんです。どうか皆さんは主の叱責、主の言葉、それが与えられたならば、すぐに聞き従って命を得ましょう。 主に身を寄せる者は地を受け継ぎ、主の聖なる山を所有することができると、今日の箇所の最後に書いてありました、ね、13節の、ね、後半ですね。主に身を寄せる人は地を相続します。そして主の聖なる山、ね、あの神殿の丘、主を礼拝するところ、そこで喜び楽しみの礼拝を捧げることができます、ね、この前の56章のところで、ね、彼ら安息日を守って主の教えを喜ぶ人は、ね、しっかりとその教えを固く保つ宦官には主のその祈りの家で楽しませる、聖なる山に連れて行ってその祈りの家で楽しませると、ね、56章6節7節に書いてありましたね。本当に私たちは主の教えを喜びとし、昼も夜も心を口ずさむ、この幸い、この祝福、何をしても栄える祝福のうちにしっかりととどまり続けて、もう 主から起こされる災い、これは遠ざかりきて、そして歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それではこれから皆さん一人一人がそれぞれ今いただきました御言葉をもとに、それぞれの祈りを主にお捧げする時を持ちましょう。
ハレルヤ、愛する天皇お父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主に逆らい、そして主よ、貧の者谷で子供を捧げたり、そして子供として捧げられたりするようなことがありませんように、イエス様、あなたが助けてください。イエス様、自分自身の中にあるその良くないところをしっかりと自分で踏まえて、そして主よ、それを癒そう、治そうとするその心がけをあなたが私たちに与えてくださり、やがて私たちがその性質ゆえに行かなければならないそのケヘナ、そこに陥るものではありませんように、日頃自分を見張る私たちでありますように、主よ、あなたが助けてください。いくら悪魔サタンであるとも、私たちが自分を見張ってその技に落ちない時、私たちを無理やり連れて行こうとはできないからです。主よ、私たち自身が本当に励むべきことは自分を見張ることです。そして自分の中に潜まれている、主よ、あらゆる主に敵対する、また礼拝に、賛美に、祈りに、正しい行いに敵対する、主よ、あらゆる性質を自分で見張って、目を凝らして、それを見つけ出して、それを取り除き、自分から追い出すということに心をかけて、主よ、歩むことができますように、イエス様、助けてください。わきまえがなく三歩歩けば忘れるということがないように、主よ、助けてください。右に行くなと言った時に、主よ、その左に行くものではなく、右に行くなと主に言われた時には、主がどこに行けと今言っているのかをしっかりと覚えて、主が仰せられるその道はまっすぐだで純粋であることをしっかりと覚えて、主が右行くなっつったから私は左に行くと自分自らの判断に行く道を委ねることがありませんように、イエス様、あなたが助けてください。身を起こせと言われたら身を起こすことができますように。そして主よ、アーメンするために耳を開けと主を教えられたら、しっかりと耳を開いて仰せられた言葉を耳で聞いて理解してアーメンと主の皆に使えることができますように、助けてください。私たちが本当に日々の歩み、それがこの日々の歩みを通して、私たち自身が今このケヘナに向かっている歩みなのか、じゃなければ聖なる丘に向かっている歩みなのか、それを測ることができますように、 私たちが自分自身の間違いを見つけ出して、主を許してください、ごめんなさい、そしてあなたの仰せられた通りまっすぐに歩むという道の修正をいつもしているとするならば、私たちは聖なるこの丘に向けるその歩みを続けている、その印であり、悔いることもなく、改めることもなく、気づくこともなく、いつもの通り、気づかないでその通り、いつもいつも心することもなく歩んでいるということであるならば、残念ながら私たちはヒムノの谷ケーナに向かっている私たちの歩みであることを知るべきです。主よ、悔い改めがない、問い立たされた歩みがない、この歩みは主よ、このような歩みであることをしっかりと覚えて、主よ、悔いるもの、改めたもの、そして主の皆を呼ぶもの、仰せられた言葉を守り行うものとして心して歩み、そして聖なる丘にいつも聖殿がある丘で御言葉を聞いて賛美して祈って、主の皆を褒めたたえる私たちでありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。主が今日私たちにこの素晴らしい御言葉を与えてくださったことを心から感謝して、私たちの主であり王であられるイエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アメン。
主よ、今日2つの道を私たちに見ました。ゲヒンノムの谷、そして聖なる山。ゲヒンノムの谷、ゲヘナ、これには主の御子に聞き従わない者が行くところ。しかしあの聖なる山、あの希望の丘、それは主に聞き従う者が受け継ぎ所有するべきところです。私たちは今日もその希望の丘、あの聖なる山を、あの十字架の立った、私たちにとって希望がもたらされたあの十字架の丘を我らは仰ぎ見て、そしてイエス様、あなたの御前にひれ伏します。主よ、どうぞあなたが栄光を受け取ってください。我らの主として、主よ、あなたが大いに栄光を受け取ってくださり、あなたが主となって我ら一同を、一人一人を支配し、あの希望の丘へと、永遠のあの天国、永遠のあのエルサレムへと我らを導き登ってください。どうかその道筋の歩みをあなたがしっかりと守り、その途中で惑わされたりすることなく、心汚されて邪悪な思いに、あるいは叱責を侮ったりすることなく、ただあなたの命の歩み、それをこの命の続く限り成していく我ら一同でありますように、あなたが今日これらの御言葉を示し、また私たちを教えてくださったことを感謝し、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。
アーメン。
それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
それではそれぞれが主の御前に出て祈る時を持ちましょう。